じゃあ、普通音を紹介したいと思います。
はい。
ラジオネーム、マイビーさんでーす。
お、ほうほう。
ご連絡遅り、シャッシャッもう一回いきますよ。ご連絡遅くなりましたが、ステッカー届きました。
お、どっちの方に？あ、いくつか送ってないのか、結局。
そう、マレーシアの方にしか送ってないんですけど。
あ、すごいね。
ブライトさんの丁寧な字のおかげで何事もなくすんなりと届きました。ありがとうございますということでね。
あら、それはよかった
よかった。よかった、よかった。いや、だってもう僕全然連絡来ないから、
うん、
もういいや、大阪の方に送ったろうと思ってたんですよ。
うん。
だから、マイビーさん、あと一周遅くそのメールくれたら、大阪の方にも一個、うん、もう一個ステーカー手に入りましたからね。惜しかった。これ送っちゃったせいでもう一個だけということになりましたけど、ね。皆さんに一つ質問なのですが。
はいはい。
怪我以外でもう一年見たかった馬いますか？
ああははは、通常引退でってことか。
私はモーリスをもう一年見たかったですってことで。
あ、
まあ世間でよく言われるのはディープインパクトですかねということで。
そうね。
どうでしょう。
ああ、エルコンドルパサーか。
あ、そうですね。エルコンスペシャルじゃないですか。
そうやな。まあでもスペシャルはまあまあまあもうあれが目いっぱいだけような気がするけどな。
でもオペラ王とハルテン見たくなかったです。
ああ、なるほどね。
だってほらタケがさスペシャルだったら勝ってたって言い張ってんじゃん。
うん。
本当かと思って。
確かに。
いけるかと思って。
あ、
それちょっと見せつけたかって欲しかったですけどね。
そうやね。
うん。
もう個人的にジャングルポケットはもう一回見たかったかな。
あー、もう一年。
うん。
俺トップロードもう一年見たかったかな。
そうやな。トップロードもそうやな。トップロードもう一年見たかったけど、一回宝塚記念使えって思ったけどな。
そうそうそうそう。だって、言うてもアリは4着とかだったし、京都大賞典めっちゃ強かったじゃないですか。
うん。
だもう1年やっても多分、大宅バートラムぐらいには負けないと思うんですよ。
そうやな。
だから、ひしみらくに強襲食らっても、
うん。
ね、2着でサッカーボーイ1-2ぐらいはあったんじゃない？
確かにそうやな。
うん。だって、ハルテン明らかにレベル落ちましたからね、2003年で。
うん、そうやな。
うん。で、まあ僕はじゃあトップロードとスペシャル。
うん。
かなぁ。
ジャングルポケット最後引退って別に怪我ではないやんな。
怪我じゃなかったと思いますけどね。もうちょっとリズム落ちてましたからね。
いやほら最後の年はほらなんかあの
中山ばっかだったからね。そうかわいそうでしたもんねあれね。
うん。
しかも凱旋も行くだ行かないだみたいなのあったし。
そうそうそう。
宝塚出るだ出ないだみたいなのもあったし。
うん。待機シャトル。
あーそうですね。シャトル。
うん。
そうですね。もう一年ぐらい。
秋天で。
翌年秋天で。
そんなとこかなぁ。と、なんか、めっちゃ有名な馬じゃなくてっていうのは、なんかあったわ。
あれじゃないですか、でも、車代の牝馬とかって必ずほら、5歳だかで引退させるじゃないですか。なんか5歳、
うん、
6歳だか、なんか5歳だったっけ。
うん。
だからなんか、もうちょっと見たかった牝馬とか、いそうですけどね、フーラブライトとか。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、そんな感じでしょうか？
そうですね。
まあ、じゃあ、まとめましょう。
はい。
で僕は、じゃあ、スペシャルとトップロード。
うん。
高谷さんは？
そうやな、なんか、ジャングルポケット。あと、まあ、待機シャトル？
うん。あ、単純にプリンセスメモリーはずっと見てたかったんですけど、ね。
確かに、
うん。
うん。
はい。そんなもんでしょうか。
はい。
まあ、とにかく、マレーシアに届いてよかったです。本当に。
あ、まあ、そうですね。
うん。あの、まあ、聞いてくださってたようでよかったです。
うん。
はい。これからも聞いてください。
はい。
はい。じゃあ次行きます。
うん。
ラジオネームモンブランさんです。ブライトさん、タクヤさん、こんばんは。
ほう。
二度目の投稿となるモンブランです。
ありがとうございます。
前回は思い出の名馬、エリモブライアンで広く話をしていただきありがとうございます。
はいはい。
ラガーレグルスなどの名前も出て非常に懐かしい気分になりました。さて、先週日曜の競馬終了後に、M ラジを聞いたのですが、エンディングの阪急杯予想で非常にびっくりしたので投稿させていただきました。
はい、はい。
というのも、私は本命タイムトリップ、対抗ミスターメロディー、ターンアナスマートオーディンだったので、ブライトさんの予想とほぼ被りでしたので、びっくりしました。ということで。
うん。
結果、スマートオーディンは S 全開で見事勝ちましたが、タイムトリップは浜中のひどい騎乗でした。 ということで、振り受けまくりで芝居場に戻ってほしいです。ということで、ブライトさんはどう思いましたかということですね。僕ね、あのね、もうね、申し訳ないですけどね、もうスマートフォンばっか見ちゃってて最後。タイムトリップの方はあんま見てなかったんですよね。っていうのもミスターメロディーが最後僕20までにしたんで、ミスターメロディーから3連複も流してたんですよね。だからミスターメロディー3回入れと思ってて、で、ドンキも買ってて、そのギリギリ抑えてて、スマートフォンも買ってたんで、ミスターメロディーが3に残ってたら当たってたんですよ。で、まあ、スマートフォンのターンは一応取ったんですけど、だからもう、目いってたのが大外のスマートフォンとミスターメロディーしか見てなかったから、ちょっとタイムトリップの方見てなかったんですけど、ちょっとじゃあ見直してみます。はい。もう一つ、そこで二つ質問がありますってことで。一つはスマートオーディンで勝った藤岡ジョッキーは、エムラジであまり評価がよろしくありませんが、個人的には結構上手に感じるのですが、お二人の中では日本人騎手の中でどれくらいのレベルと感じますでしょうか。二つ目は、阪神専用と京都専用 M 的な攻略法を聞かせていただきたいですってことで。今回、スマートオーディンの M 的見解あまり聞けていなかったので、そのあたりと京都専用との違いなども含めて話していただけるとありがたいですってことで。
藤岡祐介やったっけ？
ただね、去年と今年に限って言えば、まあまあ上手いんじゃないかな。あんまりへぐった感じ見てないですけど。
そうな
ただまあ、アルマディバンの伝説。何度も言いますけどね。あとはほら、カルドブレッサーも外回してたし。
ああ、そんなもあったな。
中山金杯2着の時ね。あとはほら、サンズオブアースで、春天で前行ったりとか、まあ、なんか、あれっていう思う騎乗は結構ありますよね。で、クリンチャーもほら、ダービー全然だったし、ダービーひどかったですからね、本当に。
くにちゃんな。
ただ、去年、今年に限って言えば、まあまあ乗れてると思うんですよね。まあ、スマートオーディンも別に最高峰大外ぶん回しだから、別に乗れてる乗れてないもん、
そう、まあ、
そう。
そう、
別
そう
に
よ
上
ね。
手く乗ったわけじゃないじゃないですか、別に。
あれは、馬が良かっただけであって。
ただほら、エアアンセムとかめちゃめちゃ上手かったし、あれ上手かったですよね。
そうやね。
ああいうのもなんか、去年あったから、ちょっと覚醒した感じはするんですよね。だから最近あんまり乗ってても嫌な感じはしないですけど。G1 取ってちょっと気分が楽になったのかもしれないですけどね。いや、本当はあるかもしれないですよね。1個買ったら、やっぱり。
まあ、そうかもしれんな。
0と1全然違いますから、やっぱり。童貞、非童貞ぐらいの差はありますからね、本当に。心の余裕みたいな。どうですか、拓也さん的には。
スーパーホーネットとか言ってたもんな。ブルーメンブラッドのうちさばかれたかよね。
まあ、あれ一番人気でやっぱお気に入っちゃったんじゃないですか、外回っ
そうや
て。
ね。お気に入っちゃったよね。
まあ、あれはしょうがないんじゃないですか、一番人気だから。
まあまあ、そうだよね。
あれは8番人気でやってたら怒りますけど。
だから、なんていうのかな。結局、ハマった感があるレースが多いやんか。ね、まあ、例えば、ケイアノーテックにしてもそうやし、ウエスタールンドやったっけ？にしても、やっぱり、
が、うちガラガラになってましたからね。
やっぱハマったって感じで、スマートオージーもそうやんか。だから、なんか一番人気でガツンと勝ちに行きましたっていうような感じがあんまりまだ見えへんから、その辺かなと思って、あとは。
まあそうっすよね。でもなんか最近浜中よりマシな感じしますけどね。
まあまあ、浜中はもう死んでるからな。
でも浜中どうしちゃったの？俺好きだったのに。
全然あかんねえ。
湘南パンドラとかめっちゃうまかったけどね。いや、それより前も花津ゴールの打ち付きとかもうまかったし。
ああ、なるほど。
なんだろう、やっぱ邪魔しすぎたせいかな。
そうなんかもしれんな。やっぱりミッキーがどうしてもな。
じゃあ二つ目も言っていいですか？阪神専用と京都専用っていうことなんですけども。まあこれは、まあ、阪神専用は、ペースが速くなりやすいんで、まあ S っぽくなるんですよね、坂もあるし。で、逆に京都専用は平坦でスローになりやすいんで、まあ L っぽくなるっていうことですね。っていうだけですけども。
そうですね。 阪神の専用は内回りなんでな。
そうなんです。あ、そうですね。それもありますね。
うん。
やっぱ外回りでだとどうしても直線があるから、長いから、うん、まあゆったり運ぼうっていう感じになって、うん、だから東京専用とかだと結構ゆったりになるんですけど、だいたい後傾ラップになるじゃないですか、東京専用って、
うん。
でも阪神専用だと結構前傾ラップになったりするんで、
うん、
S っぽさがやっぱり出ますよね、その辺で。
そうね。
だから、まあ、リピーターレースっていうか、結構特殊な条件になってくるんで、阪神専用はやっぱ阪神専用実績をそのまま鵜呑みにしてもいいぐらい、阪神専用って結構特殊条件だから、
うん、
あの、サンカルロとか何回も走ってくる馬が。
ああ、そうね、
うん。うん。いるんで。その辺ですかね、M 的見解としては。
そうよね。だから、フィリーズレビューチームが、桜花賞で全く走れへんのはそういうことよね。
そうですね、桜花賞、外回りになったら余計ですからね。
うん。
余計に、こう、L っぽくなったんで、桜花賞が。フィリーズレビューで S っぽいとこで走っちゃうのは余計厳しいですよね。
うん。
あの、アストンマーチャンとかベルカントとかさ。
うん。
あの辺やっぱ S で持ってくじゃないですか、阪神専用
を。うん。うん。
でも、じゃあ桜花賞でってなったら暴走するわけじゃないですか。
うん。
だからそんな感じですね、イメージはね。
そうですね。
うん。はい。ということで、今週も参考になる予想を期待しております。配信レース前希望です。以上、よろしくお願いします。ということで。
はい。
そうですね。まあまあ、先週はもう僕が起きたら2時だったんで、もう無理やり予想コーナー部分だけアップするっていう形で。で、後で編集したのをアップするという。
うん。
はい、今週はなんとか編集したい、ちゃんと。
はい。
いつもすいません、皆さん。
いえいえ。
はい。いえいえっていうのは、武井さんが言わないんですよ。リスナーの方が言うものなんですけど、
ね、そうですね。
はい。ああ、もう一つ。
うん。
あ、ベラレアさん。
はいはいはい、はい。
珍しいですね。
うん。
こんばん、ワンダーツレッタ。
はいはい。
谷のフランケルを若者言葉で言うところの秒で消したベラレアです。若者言葉なのかな、秒で消したって。だってしょうがないじゃないですか。かっこエダリフ。だってしょうがないじゃないか。って感じで。M ラジは2000回、BLW のニセラジは約200回聞いてますから、そりゃ M ラジ脳にもなってしまうわけですよ、ってことで。あ、BLW のニセラジオっていうのは僕が昔大学時代にやってたラジオのことです。
はい。
はい。最近はアマルフィコーストから買って外したり、サイモン・ラムセスを拾ったのに何も当たらなかったりとやらかしてますが、今週は全国の競馬ファンが待ちに待ったオーシャンステークスです。装飾系ガンジーさんも全神経を集中させて予想されてると思いますので、どうか今週もよろしくお願いしますということです。ということでね。装飾系ガンジーさんからちょっと今回メール来なかったですけども。
うん。
あの、オーシャンステークス命かけてるって言ってましたからね。
そうだよ。
そう、前、メールで言ってましたね。
うん。
それでは、さよなら、イアンムーアーってことでね。
はい。
はーい。そう、なんか、ベラレアさんとも話したんですけど、先々週、ね、タイのフランケル、あったじゃないですか、あの下りが。
うん。
あの、いらねえよ、みたいなこと言って2着入られた下りあったじゃないですか。
はいはい。
でも、ベラレアさんも、ブラジ聞いてたらあれ秒で消しますよねとか言ってましたからね。
うん、まあそうよね。
やっぱそうなっちゃいますよね。
なっちゃいますね。
なっちゃいますね。ということで、エムラジドのベラレアさんなんですけども。
はい。
久々の普通音でした。特に落ちもなく。
そうね、別にあんまり絡んでこへんからな。
絡んでこうへん？
うん。僕にあの、いいねはしてくれるけどね、あんまりツイッターには絡んでこへん、ね。うん。
いや、多分心のどこかで、拓也さん怖いっていうのがあると思うんですよ。
そうなの、ね、なんか僕そう思ってて、なんか俺怖いと呼ばれてるかなと思ってさ。
あの、前にスカイプで喋った時も、
うん、
ほら前に僕と拓也さんとベラレアさんで3人喋ったこととかあるじゃないですか。
うん。
あの、ミンゴルやってた時とかさ。
うん。
あの時も、なんか、終わった後に、はぁ、怖かった、みたいなこと言ってたんで。
あ、そうなんや。
怒られなくてよかった、みたいなこと言ってたんで。
なんでやで。
わかんないっす。でも実際会ったら、
うん。
全然怖くなかったとは言ってましたよ。
あ、ほ
んと。うん。あの、もう、量がすごいって言ってました。量が。もう、まとう量がやばいって言ってました。って言ってたんで、ただなんかやっぱり、その最初の印象かわかんないですけど、
うん。
やっぱちょっと怖いんじゃないですか？だべっちゃんにおけるたかやさんは、あの、バリちゃんにおける俺みたいな感じなんですよ、多分。なんか言ったら怒られそうみたいな。多分バリちゃんもなんか言ったら怒られそうだから、俺にあんまり相談してこないと思うんですよ、多分。大体こう、たかやさんの方に相談しに行きますから。そう。
なんか、面白いね。また別れるもんだよね。
なんか余計なこと言ったら、ブライトさん怒られちゃうんじゃないか、みたいな感じで。
ああ。
多分。 そうな、バリちゃんな、嫉妬するくせに、そういうとこあるからな。俺のこと好きで嫉妬するくせに、ちょっとなんか、ちょっと言いすぎたらなんか怒られそうで怖え、みたいなさ。なんなんでお前、フルーチトークかよ、お前は、っていうさ。近すぎてもダメ、遠すぎてもダメ、みたいなさ。
なるほどね。
うん。あ、次回でも3月31日にもう決定したんですけど、オフ会。
うん。
大阪杯の時なんですけど。
はいはいはい。
バリちゃん来てくれんのかな。バリちゃん来てね。
僕も23日、
うん、
土曜日、
はい、
なんだっけ、デアレガーノのチームがみんなこっちへ来るって言ってたから、ちょっと顔だけ出そうかなと思って。
デアレガーノ、
うん、の一口持ってある方な。
あー、へー、
うん、あれにラファさんとかのメンバーが一緒やから。
はいはいはいはい。
うん、あの辺の人たちはみんなこっち、名古屋の方に来るらしくて。
あ、23日に。
そうそうそう。だからまあ、日曜日行けへんけれども、ちょっと土曜日の晩ぐらいだったら顔出せるかなと思って、はい、まあ行けたら行きますわって一応言っといて。
うん、ラファさん以外誰いるんですか。
あとね、ダイさんっていう人、それはレアレガールの人口持ってある方で。
はいはい。
うん。で、あと、たっちゃん。
あ、たっちゃんさんね。
うん。あと、シッチーさんとかな。まあ、シッチーさん来へんけれども。
あ、シッチーさんね。はいはいはいはい。
うんうん。あの辺はみんなでの一口持ってある方が多いね。
へ
ぇ。うん。だから、カトックさんもそっちの方の人、本当は。
ああ、そうですよね。カトさんもそうですよね。
そうな、そうそうそう。
カトさんってでも関東の人ですもんね。
そうそう、カトさん来へんけども。
うんうんうん。あ、そう、オフ会ですよ。結構話してない話多いなと思って。
はい。
てか、この前のオフ会あったじゃないですか、その東京のね。うんうん、その時に、うん、まあ、ベラレーさんも日月休みだったんですけど、
うん、
まあ、日曜のうちに帰りたいっていうことで、
うん、
その、茨城行きの、バスが、その10時台に最後出てるからってことで、それで帰っちゃったんですよ。
うん、
で、畑坊さんも、まあ、明日仕事だからってことで帰っちゃったんですよ。
うん、
で、まあ、中田さんはそれよりも前の段階で次の日明日、もう4時とか5時から仕事だからとかっつって、帰っちゃったんですよ。
うん、
で、僕と MMOワさんだけ、
うん、
になったんですよね。
うん、
で、まあ、僕も一応実家に帰らなきゃいけなかったんですけど、でも別に次の日休みだから、
うん、
まあ、別に何時でもよかったんですよね、ぶっちゃけ。
うん、
で、モモバさんも次の日仕事だったんですけど、
うん、
なんか飲みに行くんだったら付き合うよ、みたいな感じで、言ってくれて、で、帰るかどうしようかみたいな話になってた時に、まあ、でももう一軒行きますか、みたいな感じになって。
はい。
で、二人で、まあ、池袋をカッポしてたんですよね。
うん。
で、そしたら、なんか、キャッチのお兄さん、
うん、
どうですかみたいな感じで来てたんですけど、
うん、
そのキャッチのお兄さんのことを、エモバさんがやたら気に入っちゃって、
うん、
まあ、結構シュッとした感じで、かっこいい人だったんですけど、
うん、
なんか、君にお金あげたいからお店行くよ、みたいな感じになっちゃって。
うん。
で、その後キャバクラその人経由で2軒行ったんですよ。
うん。
それ終わってから2軒も行くかって話なんですけど。で、しかも1軒行き終わったら、そのお兄さんにもう一回わざわざ会いに行って、そのお兄さんからもう一回行くっていう。
うん。
そのお兄さんに、僕たちが一回行ったらいくら入んの？いくら入んの？みたいな感じで聞いてて。
ほう。
いくら入りますみたいな感じで言うじゃないですか、そのお兄さん。
うんうん。
で、それ、ああ、だったら行こうかな、みたいな感じで。
うん。
そのお兄さんの、にお金を落とすために、そのお兄さん経由して2軒キャバクラ行くみたいな感じでやったんですよね。
うん、
で、なんか、そのお兄さんも、好みの人どんな感じですかみたいな感じで聞くんですよ。
うん、
なんか、若い子ですかなんか、それとも結構ちょっと、30とか上の方ですか、うん、とか、なんか、いろいろ聞いてて。
うん。
エモバさん、なんて言ったと思います？好みの子。うん、
あ、どうせおばあちゃん経由だよ
とかって言うと思ったじゃないですか。
うん。
違うんですよ。なんか、母乳出る子がいいんだけどって言ったんですよね。多分頭おかしいですよ、あの人。
うん。
だから、母乳出る子がいるかどうかちょっと聞いてくれって言うんですよね。
うん。
で、その、お兄さんいるじゃないですか、キャッチの。
うん。
キャッチのお兄さん、そこで電話し始めて。
うん。
お店に電話で、すいません、とか言って。
うん。
そちらのお店に、母乳出る子っていますかねって。聞いてんすよ、その。道端で。
うん。
わざわざ電話して聞いてて。
うん、
で、僕、それ、ちょっとお兄さん、上司の方に怒られますからやめてください、みたいな感じで、止めたんですけど、
うん、
普通に聞いてて、はい、はい、あ、わかりました。 すいません、いないそうです、みたいな感じで普通に喋ってるから、いや、いるわけねえだろと思って。母乳出るやつキャバクラいねえだろと思って。だから必死で、そんなこと言って大丈夫なんですかとか言って俺聞いてて。怒られたりしないですかみたいなこと。あ、大丈夫です。いつもこんなノリなんで、みたいな感じで。まあ、大丈夫だったらしいですけど。あ、そうだ、そうそう。で、母乳で思い出したんですけど、その、うん、で、まあ、その母乳の下りがあって、まあ、会社行くじゃないですか。
うん。
で、僕会社に、そういえば同じフロアで働いてる女の子で、うん、今妊娠してる子がいるんですよ。
ほう。
で、その子がなんか、その、結構もう、6ヶ月とか7ヶ月ぐらいまで来てるんですよね、今。
うん、
結構お腹大きくなってて、うん、だけど、まあ一応まだ働けるから、
うん、
まあ働いてるんですよ、普通にフロアで。
はいはいはい、はい。
で、もともと多分その子スレンダーな子で、
うん、
だから多分カップ数 A か B ぐらいだと子だと思うんですよ。あんまり胸ない子だったんですよ。
うん、
だけど妊娠して結構胸が張ってきたみたいな、話をその子がしてて、
うん、
で、俺が、あ、じゃあちょっと見してよって言ったんですよね。
うん。
言ったんです、
うん。
もちろん冗談ですよ。
うん、
皆さん皆さん冗談ですからね、これは。そしたら、その子が、いやっつったんですよ。
うん。
さ、もうだ、いや、嫌に決まってんだろ、みたいな感じになったんですよ、
ね。そうよな。
まあ、そう、まあ、それはそうですね。
うん。
だから僕、だから、その子に、じゃあ分かったと。まあ、嫌なの分かりましたと。ね。だから、まあ、見ることはありません。
うん。
ただ、仮に、絶対ないけど、仮にね、仮にじゃあ、もし、俺がすごい大富豪で、お金すごい持ってたとして、
うん、
いくら払ったら、仮にだけどね、うん、いくら払ったら見せてくれるのって聞いたの。
うん。
そしたら、その子結構考えて、
うん、
って考えて、5000円って言ったんですよね。安いじゃねえかよって言って。泊まり系競馬サロン M ラジー。そしたらなんかその子がなんかちょっと恥ずかしながら、いや、もともと胸が小さいから、
うん、
ちょっと自慢したいっていうのもあるんだよねって話をしてて、ということでもう決めたんです。
そう、
今週競馬休んで5000円貯めようかなと思って。
青やろ。
いや、今週は
いい加減にして。
はい、どうも、改めまして、こんばんは、ブライトでございます。
はい、どうも、タクヤです。
はい、ということでね、まあ、オープニングから女性リスナーをゼロにしろキャンペーン開催中なんですよね。
ほんまやな。
いや、絶対ゼロになるな、これ。まあ、かろうじてカナさんが聞いてるかなぐらいで。はい、
まあ、そうやな。
うん、カナさんなら大丈夫っていうね。
うん、
もう修羅場くぐり抜けてるし、もう味噌汁超えてるしみたいな感じで。はい、あそこはなんとかギリ下ネタいけそうなんですけど。あ、それ以外のピュアな、大学生馬女とか全員今聞いてません。
お、
かわいそうなことに。はい、ゼロになりました、今。はい、女子大生馬女はいなくなりましたから。
はい。はい、
関係ねえ、そんなやつは。ということで、まあまあまあ、行きましょうよ。
うん。
この番組はどんな番組かご存知でしょうか。
はい、お願いします。
はい。それダメだって言われたんですけど。はい。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組になっております。
はーい。
はーい。じゃあ今週は弥生賞ですね。
うん。
頑張って予想しましょう。
はい。
まあ実際書けないですけどね。5000円浮かすためにね。
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、ということで今週の予想レースは第56回放置杯弥生賞でございます。
はい。
まあ、中山芝 2000m のまあ皐月賞のトライアルレースとなっておりますね。
うん。
まあ、勝ち馬からいい馬いっぱい出てますから。
うん。
スペシャルウィーク。ウィニングチケット。
はいはい。
ボーンキング。いや、2着だっつ。アグネス・タキオンね。
タキオンやな。うん、
はい。神の笹原。エイシンチャンプ。
あ、それエイシンチ
ャンプ。バランスオブゲーム。
うん。
ランニングゲイル。
はい。
レインボーアンバー。まあそういう名馬たちも出てますんで。
うん。
はい。まあダンスインザダークとか。
そうね、スペシャルウィークもそうですね。
うん。だバーディープインパクトもそうだし。
そうですね。
うん。ルドルフもそうだし。
うん。
うん。まあいろいろ出てますね。
はいはい。
はい。
その中にカデナがいるっていうのは信じられへん。
ふざけんなし。最弱弥生商馬だろ、これ。
そうよね。ああ、なんか、そうやな。コスモ大空か？
いや、カデナの方が弱いでしょ。
カデナの方が弱いね。そうやな。
うん。はい、ということで、じゃあ、現時点でのオッズ行きましょうか。
はいはいはいはい。
まあ予想図ですけどね。
はい、予想図で。
はい。1番人気ラストドラフト 2.4 倍。
うん。
2番人気西野デイジー 2.6 倍。3番人気カントル 4.5 倍。
うん。
4番人気サドノラディウス 6.2 倍。
うん、
なんと1枠、2枠、3枠、4枠、そのまま順番に1、2、3、4ということで、珍しいですね。
あ、ほんまやな。
ブレイキングドーン、10.1。
うん。
シュバルツリーゼ、34.2。
うん。
まあ、名称天元、43.2 と続いていきますね。
はい。
はい。じゃあ、印を。
はい。まあ、もう、はい。
はい。じゃあ、互いの本命、打っていきましょう。はい、いきますよ。せーの。ドン。ブライト本命、西野デイジー。高安本命、カントルでございます。まあ、じゃあ、西野デイジーの方が人気してるんで。
これ、一個聞いていい？
はい。
バランスオブゲームな。
西野デイジーが？
うん。
いや、西野デイジーバランスオブゲームだとホープフル3個ないでしょ。
でも一応、あれよね、バランスオブゲーム、朝日杯4やったよね。感じ的には、まあ、なんていうの？その、ハービンジャーの L っていうのであれば、そっち、なんかな、みたいなのがあったんやけど、まあでもこれ、見せてるパフォーマンス L じゃないしな、みたいな。
ただの L ではないと思いますよ。
悩んでて、どうなんかな、と思ってて。
最終的に本質的に L になるかもしれないですけど、
うん。
今の段階では L じゃないと思いますけど。
そうよね。
うん。いや、僕はまあ、だから単純にその L とか S とか C とかわかんないですけど、
うん。
単純にホープフルのポテンシャルだけ見て、買ってるだけですから、
うん。そうですね。
うん。普通、トースポ杯あんだけ激走したら厳しいとは思うんですよ。
うん。
だけど、4-4-6-9-3なんで。
うん。
まあでもまあ、スローだったし、もしかしたらハービンジャー室になったのかなみたいなのもあったんですけど。
うん。
でもまあ、だったらなおのことね、ショート数の弥生賞内枠なんか別にね。
うん。
問題ないって感じじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう。う
ん、まあで、ね、札幌とかトースポで見せてるパフォーマンスは全然 L っぽくないから。
うん。
まあだからここ盆走したらサツキショーで買えばいいしっていうのもあるから。
そうね。
まあだから別に、まあしょうがないかなって感じですよね。
なるほどね。
はい。高谷さん切りますかこれ。
切ります。
それはだからあれですか、やっぱりアップでこそってことだからってことですか。
そう、だから僕は、このままやっぱ一応 C 室で見てんねんな、現状な。
うん。
で、やっぱり弥生賞っていうのはさ、やっぱりこうなんていうの、皐月賞とリンクしないスローな用意ドンの勝負のところっていう認識になってしまってるから、
うん、
やっぱそこで頑張ってほしくない、ここで軽く4着ぐらい負けてもらって本番でっていうのが、多頭数内枠でっていうのがやっぱり理想なんよな。
まあだこれハービンジャーでちょっとぼやけてますけど、これが例えば捨て子とかだったらそんな感じですもんね。
やっぱそうなってくるんで、やっぱりスローで適用してほしくない。
うん。
うん。多分ここスローになるだろうからな、ショート数やし。
でも前走スローで適用しちゃってるっていうのはありますけど。
これでもね、やっぱり3、4コーナーで番手下げてるやんか。
はい。
だから。
あ、対応はしてないってことか。
そうな、そうな。能力でなんとか来たけれども、それはほら G1 の格でっていうのでなんとか頑張ってきたんやろと思うんだけど、このみんなが用意どんでピュッと動き出したところで、やっぱりちょっと、もどもどっとしてる部分を見ると、やっぱり持続室の方に寄ってるのかなと思うのよ。
はい。
うん。だから現状多分そっちの方の馬やろなとは僕も思ったから、ここで適用してほしくないなーって思って。 うん、ただやっぱりそれも決闘的にね、決闘的にハービンジャー、タキオンと考えるとやっぱり L の可能性があるから、
はい、
そうするとその新潟2歳勝って朝日杯4着で、明けて休み明けで弥生賞ドーンっていうバランスオブゲームのパターンもあるんだろうなっては思ってたんやわ、
うん、
ただそっちの前になられるとちょっと残念ですごい嫌やさかいに、僕はとりあえずその精神力系の方に張ってここのスローのところを適用で負けて本番の多頭数でっていう買い方をしたいかなと思ってとりあえず切りました。
まあ、僕もそっちが理想ですけど、
うん、
まあ、勝浦マジで取りに来るんじゃねえかなっていう。
そう、それもわかるよ。だからそれなんだったらさっき直したもんな、逃げたら殺すってずっと一緒でさ、
うん、
これ普通に逃げて取りに来られたらもうほんま引くわと思う僕も。
ホープフルがほら怪しかったから降ろされるギリギリラインなんです今だから
勝浦。いやもうそうそうだよね。
うん、
うん、
だってあのオーナー自らブログでどうしようかっつってたから騎手本当に言ってたからね。
そうやろな。
うん。だからその、うん、勝浦にしろっていう意見もわかるけど、
うん、
現実問題としてこの馬をやっぱり、生活かかってるからこっちもって言って。
うん、
だからそれで、勝浦を連続で乗せるのかどうかは、ちょっとこれから吟味するみたいなこと言ってたんで。
そうだね。
でもそれでも勝浦にしたってことは、もう勝浦へのプレッシャーやばいじゃないですか。
うん。
で通りに来ると思うんですよね、ここ。
そうね。
うん。で、ここ4着とかだったら逆に乗り換えられて、シュタルケとかになってるだろ、多分本番。ってぐらいの勢いじゃないですか。
うん。
で僕的にはやっぱりここ凡走で本番っていうのはいいですよ、当然。
うん。
ただ、ある程度取りに行ったらやっぱ3以内には来ちゃうかな、みたいな。
やっぱ能力は多分な。
いや、上でしょ
う。文句なしでしょうね。もうあの、札幌の時にな、あの、マク、なんだ、ないままが、早め動いて、それについていって、やっぱりの力で押し切って、トースポハイの時は遅れてどうなのかなと思うんだけど、間綺麗に割ってきたし、ホープフルもな、あの最打ち、もう完全に遅れてるのに、あ、飛んでこれるんやっていうパフォーマンスパン見せてるからな。
じゃあ、カントルはどうですか、本命。
そう、だからね、結局、ディープ優勢のレースになると思うのね。やっぱこういうそのスローで良い度になってくると。
は
い
は
い
は
い、
うん、
で、その優勢やった馬が本番でことごとくいなくなるっていうのは多分近年の、トレンドやと思うんやわ。
はい。
でも今年、その、やっぱりディープから行こうかなと思って考えてて、そのカントル、ラディウス、オソとか天元か。
うん。
見てたんやけど、あんまりその、なんていうの、足速いっていうディープもいないのよね、これ。
うん。
じゃあラストドラフトってなってくんやけど、なんかこれも嫌やん。
うん。
うん、だったら、まあ一応、これお兄ちゃんじゃないわ、お兄ちゃんか、あのダービー馬ね、なんだワグネリアンの下やから、
はい、
まあワグネリアン負けたよね確かな。よいしょな。
まあでも一応2まで来ました、
ね。ああそう、2まで来た、2まで来たんですよな。うん、まあなんかそれを見ると、まあこれが一番その切れ味対応の方のディープに近いかなと思って、
うん、
うん、まあ一応これを本戦にして、まあで、本来なら、一番人気とかになってもおかしくないような決闘が、一応三番人気にはなってくれてるし、
はい。
うん、で、一応初重賞っていうのもついとるし、まあ、それを考えれば、まあまあ、この辺で、ちょっとお茶濁しましょうかなというところでございます。
あ、僕、対抗ですね。
うん。
これ、しょうがないですね。
うん。
まあ、ディープ初重賞だから。
うん。
で、デムル乗ってるんで。
うん。
まあ、しょうがないかなっていう。
うん。
う
ん、一応客室の幅もあるしね、逃げあるし、先行あるし、差しあるし、追い込みあるしみたいなので、
うん、
うん、
太鼓以下行きます？
はい、
いいっすか？
はい、いいです。
はい、じゃあ太鼓以下です、せーの、ドン。はい、ブライト、太鼓カントル、うん、白三角さんといて、シュバルツリーゼ、ブレイキングドーン、名所天元です。
はい、
高谷さん太鼓名所天元、
うん、
黒三角里のラディウスとなっております。
はいはい、
まあだからディープチームってことですね。
まあそういうことよね。
はい、まあじゃあ高橋さん、じゃあ対抗が名所天元どうですか？
うん、まあ今言ったみたいにディープチームで拾ってるんだけど、まあラディウスと天元の差、一応ねラディウスの方が初重賞やしなと思ったんやけど、これ短縮なよね。
うん、
うん、でこれがどうかなとちょっと思ったんやわ。
はい、
まあ悪くないだろうなと思うんだけどもね、まあね、前回5頭立てやしなと思うのもあって、 まあ、それなら一応集中力つけて上げてきて初優勝で、まあ、一応弾かれたけれども一応格好をつけた名将天元の方が、まだ素質として量として体力としてっていう面で見ると上かなと思ったので一応こっちの方上にと、
はい、
でラディウスは、まあディープの適正スローでの上がりの勝負の適正の方で、うん、まあ短縮ならちょっと遅れるかもしれへんけれども一応これを3番手というふうに取って一応一つの形としてディープの3と母父ディープは知りませんという感じですね。
僕もね天元の方を絵に取ったんですよねラディウスよりね、
うん、
天元に関しては前走僕まあ終始打ってたんですけど、
うん、
対抗ぐらいの評価だったんですけど、
うん、
結構ね特殊馬場だったんで、
うん、
まあ、脳幹にできるかなと思ったんですよね、うん、結構道悪両馬場でしたけどなんかちょっと道悪残ってたしだから
そうそうそうオルフェとか飛んできてたからな
だからちょっとそう京都重かったし、
うん、
だここはちょっとまあノーカウントにしたら例えばこれはキサラギがなかったら全然変えるじゃないですかやっぱり
それちょっとほら展開の旗みたいなのもあったやんかランスオブがちょっとバッといっちゃったみたいな感じで
うん、
うん、だからまあそういう意味ではいいんじゃないそれで
うんでいいと思うんですよね、うん、だからもう一回期待したいなっていう、うん、
そうそうですね
はいだ実質初重賞みたいな感じでイメージでは
い。
行きたいですね。
うん。
はい。
さっきブレイキングドーン言って。
うん、ブレイキングドーンは別にどっちでもいいんですけど、
うん。
まあ、ホープルが、なんか、せっかく内枠だったのに外回すっていう、もうこの福永、お得意の競馬、
うん、
をしてたんで、
うん。
で、まあ、間隔かけて、フラットな状態で、まあ、一応ホープル5着、うん、G15 着っていう馬の状態で、で、人気そこまで上がってないっていう状態。で、ある程度ポテンシャルあって、で、これ前哨戦から本気出す機種じゃないですか。
うん、うん。
だからまあ、普通に3ぐらいあるんじゃねえかなっていう。
まあ、そうよね。
うん。
うん。
っていう感じですね。
そうですね。いや、これ、西野デイジーを例えば本命にしてた時に、
はい。
その、シュバルツリーでブレイキングドーンっていうのは、やっぱラインとして絶対にあると思うには。
うん。
で、僕、実はもう一つ、その、ここを予想する前に一つ考えてたのが、今、最後にしてって言うと、シバルツリーで。
はい。
これの単幅1点にしようかなと思って。
ああ、はいはいはいはい。
うん。だから、どっちかな、どっちにしようと思って、そのディープ軍団のスローの良いドンになって、早もん勝ちですよっていうレースになる方にかけるか、
うん、
ちょっと中山室の方で、足をしてきて、格上げで、延長でっていう、シバルツの、あの、ハーツくらいの方にかけるかっていうので悩んだんさ。
はい。
これ、シバルツいいよね。いい馬よね、これ。
いい馬だと思いますけどね。
ねえ、これいい馬よね。
うん。
うん。そうよね。だから、あの、ダノンプレミアムとかさ、
はい。
もう本当のワグネリアンとかみたいにさ、
はい。
プイーンっていきますねっていうスピードっていうタイプのディープじゃないやん、今回この3頭って。
確かに。
なんか若干重いみたいな感じのディープやんか、これ。
うん。
だったらもうこのシバルツの方に勝ってもええのかなって今思ってたんよ。
うん。
この辺が難しいな。だから本来ならそのディープとハーツの両立ってあんまない方かなと思ってるから、
はい、
あの両方とも変えへんなと思ってたんやけど、今の言ってた3頭のディープがそのカリホへ寄りすぎてないディープやさかいに、
うん、
このディープが来るんであればこっちのシバルツリートが来ても別に全然問題ないよなっていうのもあるんだよね、
うん、
まあちょっとこの辺は考えようか、まあ、本番これ一点になってるかやな。
まあ、問題、石橋ってとこですよ。
そうですね。
はい。石橋乗せてる時点で、やる気ねえだろうでおなじみの堀厩舎ですからね。
ああ、まあ確かにそっか。
うん。普通、シュタルケとか用意するでしょ。
ああ。え、今週から来てんの？シュタルケ。
シュタルケ来てますよ。
ああ、そうなんや。
はい。そんなもんすか、じゃあ。
そうやね。まあだから、ブレイキングドーンは、まあ僕はちょっとまとまってる方に寄ってるかな
と思ってて。まあ4とか5とかってイメージですかね。
そうかな。うん。
ラストドラフト軽視してますけど。
まあ軽視してるっていうよりかは、まあ、やっぱ前回が綺麗すぎた。
うん、そうですね。
4番人気いっちゃうから、今回1番人気になって、じゃあ主役でどうっていうのもあるんやけど、まあ10頭立てやしなっていうのもあるんやけど、まあ完成度高いよね、このまね。
完成だけじゃないですか。
そうそうそう。でも、まだここならさ、その、僕が想定してる軽い
いや別に1とか2とかありますよ。全然2とかぐらい。
そう、そうよね、うん。そうよね。だからまあその辺はまだ、うん、まだまあ、アドバンテージあるかなと思うんだけど、まあでもこの人気ね、別にええかと思って。うん、
ガチででも同じオッズだったら俺は西のデイジーかけたくなっちゃいますけどね。
まあそうですね。
うん。
うん、
そんなもん
ですか。そうね。まあそうです。まあ僕もこの3との3連単6点と、じゃあ、シバルズの単独で許してもらえるかな。
まあいいんじゃないですか。
うん。
はい。じゃあおさらい行きたいと思います。
はい、
ブライト本命西野デイジー対抗カントル、シオサンクさんといて、うん、シュバルツリーゼブレイキングドーン名称天元です、
うん、
タクヤさんカントル本命、対抗名称天元、黒三角サトノルラディウスとなっております、
うん、
じゃあ、コーナー行きたいと思いますよ。
はいよ。
あなたの思い出の馬はい、ということで、あなたの思い出の馬でございまーす。
はい。はい。
ということで、また、いただきましたので。
ありがとうございます。
紹介したいと思います。あ、ちなみに、あなたの思い出の馬とは、その名の通り、あなたの思い出の馬を語ってください。
はい。
もしくは、知らなくても、僕たちに、この馬どういう馬だったんですかとかいう質問の形でも OK です、うん。
はい。
さて、じゃあメールいただいたんで紹介したいと思います。
はい。
ラジオネームミリオさんです。
うん。
先週はフェブラリーステークスでゆかりの馬ということで名称ボーラーをあげたいですということで。
お。
実家が小倉競馬場に近く、小倉デビューで小倉2歳ステークスの勝ち馬で自分の中で地元のスターみたいな感じで好きな馬です。
うん。
この馬の思い出は朝日杯でペリエが大外枠から徹底先行して惜しい2着とガーネットステークスからのダート3連勝ですね。
うん、
フェブラリーも強かったです、
うん、
M の法則では先行するスピードもありますし、戦績的にも SK ですか、お二人の見解を聞きたいですということで、
うん、
はい、名称ボーラーだそうです。
はいはい、まあコスモサンビーブの仲良しでっていうことでね。
そうですね、ずっとワンツーしてましたからね。
そうですね、
はい、ここから2歳とね、
NHK 前でも確か3着4着やな。
いや2着3着でしょ。
あ、2着3着やったっけ。
はい、2着コスモサンビーム、3着名称ボーラ
ー。ああははははは
は、い、
まあどうでしょうか。
うん、あの朝日杯は福永だったら勝ってたかなと思った感じでしたけどね。
ああ、ボーラーな。
うん、
あ
のレースに関して言えばね。
うんうんうんうん、
コスモサンビームも1枠を生かした、中山マイルの1枠を生かしたバルジューですよね。
うん
うん、で3着はアポインテッドデイですよね。
はい、そうです。
はい、
そうやな、ダート3連勝、ダート、そうか、フェブラリー、あ、そっか、その後、そっか、宮記念とかで負けてんのか、惨敗してんねんな。まあ惨敗するわな、そら、
まあ、不振期入りますよね。
うん、
こんだけやっちゃったら、
うん、
うん、
まあでもあのその不振期乗り越えて最後交互系みたいになってたし、
まあ、スペインターでもう一回来てましたからね。
そうよね、これがすごいよね、うん、最後よう2着に来たよね。
うん、
まあでも皐月賞から何 NHK マイルまで、スタートから NHK マイルまでの成績はすごいよね。まあでも SK でしょうね。
まあ絶対 S でしょ
う。うん、
これ待機シャトルですから。
うん、
うん、ちょっと待機シャトル最高傑作でいいですか。
待機シャトル最高傑作でええんか。
いいでしょ、そんな感じです。
そうだね、うん、多分そういうのは前見消防ら、うん、そういうのは柴田、あとやっぱりガーネット根岸、この延長延長延長でこんなんはいる、
うん、ノボトゥル、
あー、ノボトゥルもそうか、
3連続延長でしたけどね、
あれもそっか、
うん、
まあ、だから、レンチャンと不振期と、で、交互っていうのをこう、綺麗に出してくれた、その S の、まあ、教科書みたいな感じまで、
うん、
なかなか面白いんじゃないですか。今、見直してみたら、そうやなと思ってますしね。
はい。
うん。まあ、でも、小倉デビューの運命の必要はいいんじゃないですか。
まあ、名称サムソンの次ぐらいにはいいんじゃないですか。
ああ、そうなんや。サムソン小倉デビューなんや。
はい。サムソン小倉デビューの初めてのダービー馬ですからね。
そうなんや。
はい。夏小倉デビューした馬で初のダービー馬ですか。
あ、なるほどね。
はい。
そういうのを、あの、トリビアか流れ持ってこいってな。
いや、だってあれ、うまみやだから。
あ、そうかそうかそうか、あかんねんな。
トリビアダメでしょ。
そうですよ。
あ、でも3つ目必ずそういうの持ってきますからね。
うん。
ニセタクヤさんね。はい。ってことで、ミリオンさんどうでしたか？
はい。
はい。また今回もいろいろ語ってしまいましたけど。
うん。
うん。まあ、またそういう、あなたの思い出の馬、まあ、ミリオンさんに限らず、リスナーの方の、思い出の馬いましたら教えてください。
はい。
で、逆にあのね、現役時代知らないんですけど、どんな馬でしたかみたいなのがあったら、僕たち二人が必死で、記憶の片隅をこう、つついて、
うん。
なんとか、ほじり込みますんで。
はい。
はい。じゃあエンディング行きましょうか。
はいはい。
エムラジ、未公開ジングル。
そういう感じでなんか、だけどみんなライオンって強いってイメージあるでしょ、これ。
うん。
実はキリンが一番強いんだよ。言ったんですよ、そのおっさんが。
うん。うん。
めちゃくちゃこう、したり顔で。
うん、
だから僕聞いてたんですよ。じゃあキリンより強いやつってなんかいるんですかって、
うん、
そいつなんつったと思います？
カバ
とか言うでしょ、
うん、
そいつが言ったセリフ、
うん、
それはね、人間だよって言ったんですよ。それは排除だろっていう。そこは排除しねえっていう。
めんどくせえ。
動物園に来てて一番強い動物なんですかって聞いたときに、
うん、
人間は排除するだろ普通。そいつ人間っつったんすよ。
そうなんや。
そいつはアホだろうと思って逆に。エンディングのコーナー、イエーイ。さて、まだまだ普通歌いっぱい来てますよ。
あららら。
ラジオネームビビさんです。
はい。
お二人様お久しぶりです。有馬記念オフに参加させていただいたビビです。
はい。
お便りを出せずすみませんってことで、いえいえいえ、
うん。
フェブラリーステークスの会にて名古屋オフがあるかもしれないということで、日が合いましたらぜひ参加させていただきたいですってことで、
うん、
うん、なさそう。
あら、
まあ僕は東京に行くっていうだけなんですけどね。はい。ムラジの影響を受けて自分も以前からあったホームページを更新し競馬のページをやろうかと思ったのですが、自分は自作ソフトの血統着差指数で馬券を買っていますので、予想根拠を文章にするのは難しいですねってことで、
うん、
なるほどなるほど。あ、まあ数字がこれだからって感じで買ってるから、
うん、
根拠にするのはちょっと難しいってことですかね。
そういうことでしょうね。
幼稚な文章ですが訓練を重ねていきたいと思っております。それでは名古屋オフ楽しみにしていますラッキーってことで、ね、ビビでした。
はい。
ねえ、ビビさん、いや、まあ僕も別に中京だったら別にいつ行って、まあ高谷さんはちょっと厳しいかもしれないですけど、僕は別に単品で名古屋に行く分に関しては別に何ら問題ないですからね。別に静岡なんで、うん、別に何だったら別に来週来いって言われたら別に行きますけど。いや本当に3月10日来いって言われたら別に行きますけど僕。
当然ベッちゃん連れてやるけどね。
あ、まあ、もちろんベッちゃんもね。いや、ベッちゃんでもね24日以降の日曜日しか休めないとか言ってたんで。
ほうほうほうほう。
で31日がほらオフじゃないですか。
あ、そっかそっか。
じゃあ24日行きましょうか。宮杯当日。
宮杯
当日中継人来るだろうな。
うん、
まあフラワーパークの時よりは来ないでしょうけども。
まあそうですよね。
でも一番来たのって確かシアマゾンの時でしたっけ。
いやー、そんなことない。ブライアンの時だと思うで。
あ、そっか、ブライアンの時か、やっぱり。
フラワーパークのブライアンの時やからな。
あ、そっか。
第1回、しかも G1 初めてだから。
まあ、来るか。
うん、そうか。多分その次が名称サムソンやと思うで。
いやいや、そんなことないでしょ、サムソンは。
神戸新聞杯。
人気落ちてるでしょ、あんな頃にもう。競馬自体が。
ドリームパスポートと。
ワコン、ワコン。そんな名称サムソンドルパスぐらいじゃ人集めらんないって。だったらシアマゾンがさ、ずっと練習できてた時の方が人来てるでしょ。
いや、見やはいな。
うん、まあ、ということで、あの、はい、ビビさん中京府はちょっと厳しいかもしれませんけども、うん、まあでも10日お前来いよ、俺行ってやるからって言ったら別に行ってやってもいいですけども。別に僕は全然中京ぐらいだったら全然ね。まあべっちゃん来れないんで僕一人単品なんですけどね。単品でよければ、はい、お願いいたします。
はい。
はい。で、もう一つ来てますよ。ラジオネーム、ぐんまーちゃんさんで
ーす。はい。
ありがとうございます、スマートオーディンってことでね。先週おかげさまで久しぶりに生まれんまんまけ取れました。本当に感謝しています。ってことで。 これからも M ラジの B 面レース予想を信じていきたいと思います。できたら今週の平場注目レースみたいなコーナーがあったら嬉しいですってことで。
B 面って。まあな。
ということで、B 面予想ってことで。じゃあ今週も出しときますよ、B 面予想。
あ、出しときますか？
日曜日ね。
はいはいはい。
一応まあ、フィリーズレビューでね、チューリップ賞とか言いたいけど、オーシャンステークスとか言いたいけど、もうそれ土曜日だから、
うん、
もう更新はされないんで、大阪城ステークス出しときましょう。
大阪城ステークス、ね、
本気を。お気に入っていいですか？
はい。
ケイティクレバーで。お気に入ったー。
これ人気するの？
うん、5番人気想
定。
もう一回ラムセスって手もありますけど。もう一回逃げるっていう手ありますけ
ど。どうやろな、これ。
でも無難だったらランガジアとかじゃないですか。ダウンで。
そうね、うん、これは何番人気かな。
8番人気。
うん、ただそっちかな。
まあ、KT より強そうですもんね、ランガジアの。
そうやな、うん、大阪城ステークスか。
相当がちょっと臭いんだよな、俺的に。なんかな、前走強かったんだよな、俺的には、
うん、
でも、 もっと惨敗すると思ってたんで、
うん、
あれ普通に競馬してんじゃんと思ったんで。
確かにそうよね。
どうなんですか、レッドローゼスとかなんですか。まあ、これも別に消しづらいっちゃ消しづらいんですけど。トースもそこそこ揃ったし。
そうね。
一応アップだからね。
うん。
ステゴガリレオって言うと、ステゴにサドラーってことだから、あれと一緒でしょ？ステゴにサドラーといえば。何でしたっけ、あいつ。あ、もうすぐ出てこねえの、もう最近。もうダメだ、俺。
ルックトワイス？
違う違う違う。あの、ほら、まとまってた馬。大場で。ジャミール。
あ、ジャミールね。
あれ、ステゴサドラーなんですよ。
ああ。はい。大場で、アンガツの方言ってくれたらまだわかるんだ。大場で出されるのわかる。
いや、大場乗ってたじゃん。
まあまあ、そうやけど。
大場乗ってたじゃん。
そうやけど、大場で言われてもわからへん
さ。ジャミールと言ったら大場でしょ。
そんなことないわ。
で、大場って重賞勝ってないんですよ、あいつ。
ああ、そうか、そう考えたら2着で、だから大したもんか。
そうですよ。
うん、
カツヨとワイミニングか、ジャミールなんですよ、大場といえば。
そう、僕、ちょっと一頭、って言えば言うてもいい？栗の山との。
3番人気。
あ、3番人気か。
うん、これ圧勝ですからね。
そう、この勝ち方がさ、ちょっとなんか入り口っぽい勝ち方をしたっていうのと、このままやっぱタトゥース強いかなと思って。
インディーチャンプっぽかったですよね。
うん。
あの、圧勝のした感じが。
圧勝のね、感じが、うん。
いい馬だからこんなとこで来てほしくないですけど。
まあな。
でも、まあ、アップだから来ちゃうのかな。
わかんない。3番人気か。そっか。
まあ、ケイティ・クレバーより明らかに強いですからね。前走だけ見たらね。
そうだね。
うん。この馬なんかちょっと、まあ、安定感ないですよね、意外と。
そうな、そうな。
うん。
ショートするとちょっとボケるんやろなと思って。
一応15頭ですからね。
うん。
まあ、抑えてもいいんじゃないですか。
そうですね。
はい。まあ、じゃあ1頭だけ開けときますか、とりあえず B 面ってことで。
そうですね。
まあ、僕はじゃあ、まあ、無難って意味でランガジアにしてみましょう、ランガジア。
ケイティにしとけて。
え？
ケイティに
しとけて。ケイティはさ、なんかこんなわ
け。ケイティ何番人気な
の ?5 番人気。
あー、だったらランガジアな。
そうでしょ、ランガディア8番人気だったらランガディア、
うん、そうやな。あ、まあそうやな。
だってランガディアの方が強いと思うよ。
うん、いや、ケイティは弱いよ。
ケイティ弱いんだけどタイミングがってだけじゃん。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
今回に関して言えば。
うん。
ランガディアも言うてもだってダウン戦じゃん。
うん。
うん。で、内枠でも生まれた後のっていうのがあるから。
うん。
だから金亀って考えたら別にね。
悪くないと思う
し、ね。阪神外回り悪くなさそうだし。
そうですね。
トース変のも別に。
うん、これマリーシャントラってエアグループのやつ？
そうです。
あ、
だからアップで期待したんですけど、
うん、
全然じゃやがれやったじゃないですか。
まあでもコンマ3秒やもんな。
そう、でもね、5番人気8着はちょっとね。
まあね、
うん、でもまあだからこういうとこで走ればみたいな。金量54据え置きだし。
そうですね、僕もこれかな、うん、まあ、あとはもう栗の山との音ぐらいかな。あ、まあ、確かに相手もちょっと
面白いね。カンの名の国王みたいな名前ですよね。栗の山の名前ってね。
うん、
はい。あとは
相手は逃げたら面白そうやね。でも、
でも別に逃げなくても多分こいつはいい馬だと思う。
うん。
逃げたらまあ余計面白いけど。
うん。
でもなんか今は逃げにこだわんない方が、てか前走が普通に刺してこれてたから。
そう、確かに。
うん、だから前走みたいな競馬でもいいと思うんですけど、
うん。
多分刺しは覚えさせるんじゃないかな、こっから。
あ、そうかもしれんな。
逃げワンパターンだから。
うん。
まあ、逃げたら逆にあの、すべて国分が無に返すってことでいいです
そうかも。
オープン勝ちに行って全てを無に返すっていう。これから重賞戦線に上がってこれるかもしれない馬を逃げたことによって無に返すっていうのは面白いですけどね。まあ僕は馬券取りますけど、それで。うん、それで良ければ。はい。
はい。
はい。そんな感じでしょうか。
はい、いいと思います。
じゃあ、クリーノとランガディアでいいですか。
はい。
1、2、ランガディアみたいな感じですね。あれ
一応チューリップ言うときます？
ツッコミねえよ。
なんでやねん。
いや、サンガリアだろって突っ込めよ。
ああ、はい。
1、2、サンガリアだろ、それは。突っ込んでほしいですけど。はい。チューリップでももう結果出てますからね。
まあね。
はい。マルモネオホース。
そうですね。
よし、取った。先に取った。はい、先に、タケヤさんに先に取った、俺。じゃあ、タケヤさんはノーブルスコア上げますから。
わかります。上げますから
ね。上げます、これ。
はい。
はい。じゃあ、まあ、B 面予想期待してください。
はい、
はい、じゃあお知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
うん、
コーナーいっぱいやってます。詳しくは、番組ホームページを見てください。はい、お便りコーナー紹介というところにメールフォームがありますのでよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しいということは住所郵便番号氏名も添えてくださいね。
うん、
それではそろそろお別れといたしましょうか。
はい、
お相手はんまあ、結局5000円貯めるから今週やらないブライトと。
スマートオーディン推してたのに和券取れなかったタクヤでした。ありがとうございました。
単勝取ってほしかった。せめて500円ぐらい入れてほしかった。
ほんまやろな。
ねえ。1万5000円ですから、それで。
うん。
うまビアの泉。はっ。たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたパーン。パラパパパラツパーン。パイーン。どうも。僕です。
はい。
お久しぶりです。この BGM 多分お久しぶりです。
うん。
はい。じゃあ、紹介したいと思います。
はい。
ラジオネーム、ニセタクヤさんです。
はいはい。
バッハ。おい、音楽家だってんじゃねえかよ。もうワイルドバッハのバッハしか言わなくなった。こんばんワイルドバッハって言って和と和が重なってたからワイルドバッハっていうの出したのに、もう最後の3文字しか言わないでどういうことだよ。バッハってなんだね。もう挨拶なのか何なのかわかんねえよ。こんばんはありきだからね。
いや確かに。
そう、こんばんワイルドスナイパーとか言ってほしいのに、こっちは父バブルガンフェローとか言ってほしいのに、もうこんばんはを無視。もうバッハだけですよ。はい。はい、ってことで、おもろいっすかね。
うん。
はい。ブライトさんのご両親ネタも好きです。ってことで。まあ、時たま出ますからね。あの、父親の話とか母親の話ね。
そうですね。
うん。あの、別居した話ね。出ますからね。そう、だから母親に聞いたんですよ。
うん、
あまりにも趣味が二人合ってないんで、
うん。
なんで結婚したのって。
うん。
じゃあ母親の言ったセリフ。
ほう。
魔が差したって言ってましたからね。あの、万引き主婦と同じ言い訳してましたからね、本当に。
はい、カットでーす。
あの、目にモザイクかかって、ちょっと 魔が差してしまってっていうのと一緒なんですよ、本当に。魔が差して結婚したんですよ。魔が差して結婚してできた子供。それは性格がひん曲がるっていうの、ほんとに。
笑われへんし、これに対しての投稿も後編は出すぐらい、そんなもん。
いや、これはぜひ笑ってやってください。
はい。
っていうか、それぐらいでしか救いようがないんだね。はい。それはあのね、なんで、素直にね、すくすくと育つような子供生まれませんからね、本当に。
うん。
まあ、僕みたいなのが生まれちゃうんですね、そんな魔が差して生まれた子供はね。はい。じゃあ、行きたいと思います。
おい。
この前のね、これ結構前になっちゃいますけど、ほら、サマーランド経営してる、大井競馬場の、
はいはい。
東京都競馬株式会社。うん、の話のことで、
はい、
続いておりまーす。じゃあいきますよ。
はいはいはい、
伊勢崎オートも運営している東京都競馬株式会社の株主優待は大井競馬場の入場パス。
そうなんや。
もうなんかわけわかんない単語が羅列されすぎてて、これがなんか、いいトリビアなのか、うまビアなのか、もはや、わからへんっていうね。だそうです。
へー。
だからこれに、これの株主入っとけば、
うん。
多い競馬場行き放題です。
そういうことだよね。
そういうことです。
はい。
普通にトリビアなのかこれは。
4ぐらいすぎますか。
そうです。分かりづらいとこですね。
そうですね。
はい。なんかトリビアにもなりきれてない感はありますけど、ね。
確かに。
はい。ということで、忙しくてネタ一つです。いませんっていうことでね。
はいはい。
なんか、偽拓也さん、なんか万年忙しいイメージありますけど。
そうだね。
っていうか、偽拓也さんのために僕たちはオフ会開いてるんですよ。
ほうほうほう。
そうですよ。偽拓也さんが、なんか、あったら行きたいと思いますとか、東京競馬場行きたいと思いますみたいな言ってたじゃないですか。
うんうんうん。
月一で東京に行ってほら、今、競馬バーでやってるわけじゃないですか。
そうやね。
それはもう偽拓也待ちですからね、はっきり言って
。はいはいはいはい。
だから偽拓也さん、このラジオ聞いてたら、もう、3月31日行けるか行けないかだけでも回答くださいよ、本当に。っていうか、来やがれ。はい。もう本当お願いします。大阪杯の時やりますんで、また。
ほう。
東京オフ会。
うんうん
うん、新大塚にあるタッツァっていうね、うん、イタリアン料理屋でエムラジオフやりますんで、
うん、
もし別に偽拓也さんに限らずいろんな人行けるよって方いたら全然連絡してくださればウェルカムですね。
うん、
はーい、お願いします。
はいはいはい。